主は皆さんと共に。
私さえと共に。
ヨハネによる福音。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。12人の一人でディディモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。キリストに賛美。
キリストに賛美。
お座りください。今日はね、4人の子供たちが初聖体を受けますね。それで特に子供たちに分かるお話を最初しようと思うんですね。でそれから少し大人向きの話をしようと思います。だけどね、大人向きのお話もほんの少しね、難しい言葉が入るかもしれないけど、子供たちにも分からないことではないと思うからね、できるだけそれも分かるように努力してください。今日ね、去年の秋から勉強始めたけど、よく勉強しましたね。ほとんど欠かさず毎週ね、1時間勉強したんですね。お祈りもだいぶ覚えたしね。で、そしていよいよ今日は初聖体になったんですけどね、神の慈しみの史実、神様のね、愛、神様の優しさを特に考える日曜日にね、初聖体を受けるということは素晴らしいと思うわ、ね、そして一生ね、僕が初聖体、私が初聖体を受けたのは神の慈しみの日曜日だったなと思うとね、それだけでも嬉しくなるはずですよ、ね、ですから本当に今日はいい日だと思いますね。イエス様はどんな人よりも力があるのね、はい、そしてね、力がある人は他にもいるけど、でもイエス様ほど力のある人はいないんですよね。そしてね、同時にね、このイエス様ほどね、深い愛をね、一人一人に対してね、持ってらっしゃる方は世界に誰もいないんですよ。イエス様だけ例外なんですよ。普通ね、お母さんの愛っていうのは一番信頼できるし、その通りなんだけれどもね、イエス様の愛はお母さんの愛よりも深いんですよ。 そういうね、イエス様がね、信者さんと一つになりたいと思われた時に、ご聖体というものを決めてね、食べられようと考えたんですよ。食べられることによって一致したいと思ったのね。だいたい食べたらね、需要になるでしょ、体のためになるでしょ、吸収してね。でイエス様もね、食べられることによってね、みんなをね、豊かにしたかった、心も体もね。それでね、ご聖体を決められたんですよ。でそれはね、心から信じてる人、またね、清い心の人にだけね、そのお恵みが十分に下るんですよね。で今日はね、許しの指摘、昨日受けた人と今朝受けた人がいるけれども、4人の子供は全部いい許しの指摘を受けましたね。いい告白をして、神様から許しをいただきましたね。今日のね、少し長くなるかもしれない、昨日説明したけれどね、イエス様が復活されたその日にね、許しの指摘を発表されて、で皆さんは許さなきゃいけないよと、もし皆さんが許さなかったら罪は許されないまま残りますよということをおっしゃったんですよね。うん、それは大変なことだと思います。でこれでね、キリスト信者であっても許しの指摘を実際に行っていない教会はちょっと困りますよね。もうこれはもう十二使徒が死んだら終わってしまったのかなと思いますよね。イエス様はたくさんの信者さんのことを考えてらしたのに、十二使徒が死んでから亡くなるようなお恵みの与え方はされるはずがないでしょう、ね、そしてね、あなた方が許す罪は許される、許されないでそのまま残せばそのままになるとおっしゃったんですよね。それはね、誰にでもよろしくって、おじいちゃんによろしくとか、おばあちゃんにこのことはお任せしますって、イエス様そんなことをおっしゃったわけがないんですよね。この場合は十二使徒です。また十二使徒から特別の権利を譲り受けた人たちね、今は司教様方と、また司教様を通して神父さんたちもその力を受けてますよね。さあ、その聖書に基づいて、そして今も生きている教会の中で生きているね、大きな許しの奇跡を通してね、皆さん4人の心は本当にきれいになったんですね。そしてイエス様を受けるんです。そうしたらね、信仰があったらね、もう何にも怖いもんないのよ。全部よくいい方に働きます。嬉しい時もね、困ってる時もいつもイエス様にお話ししたらね、全部ことが解決するんですね。そして実際に信者は毎日でもご聖体拝礼できるし、ことによれば1日に2回まで今はしてもいいことになっていますけれどね。でも大体毎週でしょ。だから毎週のご聖体は欠かさないようにね、大事に大事にねしていただきたいし、1年に何回かね、許しの奇跡を受けてね、きれいなきれいな心にしたら、もっともっとたくさんお恵みいただけるからね、そのことも忘れないようにしてほしいなと思うんですね。今日はね、神様のね、慈しみの日曜日なんですよ。でそれはね、なんで言われるかというとね、一つの理由はね、この前の日曜日と今日もね、東証詩編というところに詩編の118番を歌いました。恵み深い神に感謝せよ、その憐れみは永遠という、私たちの、子供たちも使ったんですけど、新共同訳という聖書だったら、恵み深い主に感謝せよ、慈しみはとこしえにとなっていますけど、同じことですよね。それを歌うということもちょっとは関係してるんですよ。それからあれでしょ、許しの奇跡、これは神様の憐れみやからね、もう絶対に許そうとしてらっしゃる神様の強い意志の現れだからね。だから今日はその意味でもね、憐れみの慈しみの主日にするのはふさわしいと思うんですね。だけどもう一つのことがあるんですよね。それはね、この紹介はちょっと私もあんまり上手にできないんですけどね、パパ様がね、ちょっと調べるの私怠ったんですよ。2000年だったか1999年だったか、どちらかぐらい、多分2000年だったと思う。復活祭の少し前にね、ポーランド人のマリア・ ファウスティーナ、コアルスカ、コアルスカ、マリア、ファウスティーナ、コアルスカというシスターをね、聖人の位に挙げられたんです。で、この方はね、明治38年、日露戦争の終わった時や、ね、その生まれてね、昭和13年、神父さんが小学校3年生の時、1938年、このポーランドにもう、ナチスの軍隊入りましたかね、なんかそれぐらいですよ、入ったぐらいだと思いますよ。バオさんもお説教の中で、彼女はもう、その近代のね、ヨーロッパのあらゆる苦難を身に帯びたシスターやって話しておられますからね、亡くなられたパパ様がね。で、33歳で死んでね、明治38年に生まれて昭和13年でね、昭和だけでも35年、34年かな、あれでしょ。でも33年で明治からもう昭和13年まで来てるんだよね。ちょっとそれびっくりしちゃうけど、まあこれは子供の話じゃないかもしれないけど、うん。そうですね、私小学校3年の時に、ね、33歳の人だったら、もう40歳の人だったら日露戦争覚えてるわな。そんな時に僕は小学校3年だったよね、うん。もう日露戦争なんか古い古い昔のことだと思ってたけどね。だから今の子供にとったらもうね、日本の戦争が終わったなんていうのはもう本当に思い出すこともできない、古い古い出来事かもしれませんけどね。でね、このね、シスターファースティーナはね、ものすごい優しい人なんよ。自分はね、もうお手伝いさんもしたし、家が貧しくてね、もういろんな苦労してるんですよ。そして何がいいことか悪いことかものすごく敏感に分かる人なのにね、もう人にはめちゃくちゃ優しいの。ものすごい優しい、特別な人ですよ。それで亡くなったパパ様はこの人を引っ張ってきたわけよ。この人が現代に必要だと思ったのね。だからもうこの人のごっつい洗練されるんですよ、パパが。そして聖人にしたんですよね。もちろん奇跡もあったし、もう不思議なことたくさんあったから聖人になれたんだけどね。だからね、現代の印、もう御心なんか、セークレットハートはもう御心なんか全然シンボルに出てこないんですよ。でも全く同じ精神ですよ。全く同じこと。ちっとも心臓の、今あなた心臓なんてあんまり記憶思わんでしょ。ベタベタベタベタ心臓張って歩いてるじゃない。ねえ、ジャズにも心臓ついてるし。もうあの時代はちょっと終わったかもわからない。もうあってもいいですよ。教会にあっても皆さんのご家庭に御心のご縁があるのはもう私も大歓迎。だけど、ある点で終わってるよね。もう教会もっと新しいこと考えてますわ。もう。だ今、ファスティーナですよ。ファスティーナ。だからみんな研究しましょうよ、これから。でね、ちょっと手元にないんですよ、日本語のが。私もホームページで見たばっかりでね、簡単のは日本語にも出てたんですけど、よう見つけんかったんです。で、これからファスティーナの時代、しばらく。ね。そしてその精神は永遠に続きますよ。ね。まあ、そういうことなんで、これからちょっと大人のお話をさせていただきたいと思うんですけどもね、この間復活祭からちょっと私が注目して皆さんと一緒に味わってもらいたいと思っていることは、その確かに復活というのはもう信じられないような出来事であることは確かなんですよね。だけどそのイエス・キリストとは一体何者やというね、そこをちょっと注目しようよということなんですよ。私たちも一番分かってるつもりでしょ、かつてキリスト教会来てんだから、キリストの教会だからね、分かってるつもりやけど分かってへんかもしれんというね。だからね、イエス様は旧約聖書で、まあそれだけじゃないけど、もしも乙女から生まれる救い主というね、そういう流れで汲み取ろうとすればね、やっぱりイザヤの7章14節ですね、イマヌエル、その乙女が身ごもってね、子供を産んで、もうそれはイマヌエルというんだと、神は私たちと共にいるという名前ですよね。まあ、それは一番大事かなと思うんですよね。でもそこでもね、その乙女というのは、あるいは若い女と訳されているのは アルマというんですよ。アルマというのはね、必ずしも処女には限らないんですよね。若い女の人なんですよね。だけど今度はマタイの一章23節になると、マタイはね、パルテノンって真の乙女が身をもってとはっきり断言するんですよね。まあ、そこに飛躍があるか、新しい啓示がありますわな。新約において、新約は旧約を解釈しているわけですよね。でこれイエス様の真相が現れるわけですよ。だけどね、イエス様はね、神様にして同時に人間だという考え方はものすごく分かりにくいよ。考えたらもう今のユダヤ人はとってもそれ受け入れられないんじゃないですか。ものすごい大きな壁ですよ。でそれが真理だったら、どんなにね、神様が人間を思ってるかということになるわね。本当言えばそのことだけでね。それでまあこの前少しぐらい味わったんです。これから少しまた勉強したいと思いますけど、教会としては451年のカルケドン公会議、第4回公会議、それまで必要だったんですよ。教会揺れてたから。でそれで安定したのね。だから今でもね、プロテスタントの教会でも、そのカルケドンまでの公会議の言うことを聞かなかったら、ちょっともうキリスト教とは言えないかもしれない。ね。だからイエス様はペルソナ一つでしょ。神のペルソナだけですわな。で、少し前にコンスタンチノープルの大司教が、ネストリオという人がね、イエスには神としてのペルソナも人間としてのペルソナもあると言ったわけでしょ。それは大きな異端だったんですよね。だからペルソナは一つで、本性は二つというね、まあそういう土台ですよね。だから私たちのね、救い主はすごいんですよ。それからもう一つね、新約聖書が強調していることは、なんかもうあまりにもイエス様が人間だということを強調しているみたいに感じますよね。で、イエス様 もう泣いて叫んでね、祈ったからイエスの祈りは聞き入れられたんだというようなね、ヘブライ人の手紙の5章に出てきますけどね、イエスはね、もう少しもね、スーパー的なとこないのね。スーパー的だからもう苦しくないとかね、痛みを感じないとかね、軽蔑されてもあんまり気にしないとか、そういうこと全然ないんですよ。一番敏感に感じた人なのね。で、それ神様だからそんなことができたかもしれない。それは最も人間らしい、人間らしくて強い人をね、だから最後まで気を失わないで苦しみに耐える人を神様作られたんだと思うんですよ。ものすごくイエスは人間らしい人なんですよね。だからイエス様は全部分かってくれんね、僕らの苦しいことが全部。だからね、キリスト信者はね、本当に幸せな人よ、信仰があれば。だから私は昨日もついお話ししてしまったんですけど、広島教区のね、前の、だいぶ前ですけど、もちろん戦後だいぶ長く教区長をやってたイエス会の荻原明っていう神父さんですね、教区長だった方で、この方は引退されてからもう100歳近くまでずっと宣教を続けた人だけどね。でこの人はね、私何回か聞いたんで、もう信者ほど幸せなもんありませんなって言うてはりました。だからね、信者ほど幸せなもんありませんなというのはね、彼がやっぱり信仰深かったんでしょうね。自分がその信者では、信者はいかに幸せかってことを感じてたからね、信者ほど幸せなもんありませんなって言わはったんや。だから私たち本当に信仰が深かったらね、本当にカトリック信者であるという身分はどんなに素晴らしいか、一回のご聖体入りはどんなにすごいことかね。それはやっぱり時々考え直さないといけないんじゃないかと。それでね、なんていうのかな、私たち子供の時には手刀というか疱瘡の予防のワクチン打ちましたよ。そしてね、これは一回打ったらいいんやというふうになってて、大体そうみたいですね。でもこの頃はもうその病気はもう地球全体からもう消えてしまったので、何ていうか、それはもうそういう WHO ですか、そこでは置いてますけど、その菌をね。でも大体もう今使わないんですよね。でも私だいぶ昔だけど、ある外国に、ソ連だけど行く時にやっぱりもう一遍やられましたよ、首都を放送の予防注射、そういうとこ行ったらまたかかるかもしれないから、ね、私たちね、一回ね、本当にイエスを掴んだらね、 もう忘れなりませんわ一生、うん、でもねそこまで強くないかもしれんからね、ワクチンほど強くないかもしれんからね、深めていきましょうよ、いろんな機会にね、こうイエスは誰やという、でイエスは私とは関係あるのかと、まあ、今度パパ様のね、復活祭の説教でもね、とっても今信じにくい時代になってるとおっしゃった、もうテロがあるね、子供がもう苦しんでる、神様どこにいるんやと思ったって無理ないということですよ。そういうふうに私たちにはすごくね信仰の誘惑のある時代やね今は、それも確かなんですよ。しかしそれ乗り越えないといけないね。でパパ様はね、その苦しみはね全部イエスの苦しみやと、今のこの矛盾ですね、子供の苦しみですよね、罪のない人の苦しみね、それはイエスの苦しみだというね。だから私たちは逆手にとってね、ますます信仰を深める時代にせなあかんということ、まあ、パパさんはこの間8日におっしゃってるんですよね。お昼にね、オルビ、違うわ、ウルビエとオルビというね、ローマ史と全世界にというラテン語ですけど、オルビエとウルビというね、それ有名ですけど、ずいぶん長いお話されたみたいですね。なんか67カ国で、ラジオとテレビとラジオと合わせて67カ国で10億人以上の人がまあ聞いただろうと言われているんですけどね。で、まあ、ずいぶんねパパ様きついこと言っておられますよ。なんていうんですかね、アフガニスタンでイラク、スリランカで東ティモール政治の現状を考えてほしいと、それからアフリカ諸国の現状、それ相当細かく、ね、説明されてね、でイラクからは良い兆候は何もなく、市民が脱出しがたい中に頻繁に起こる虐殺で国が引き裂かれていると、急速に悪化している現地の情勢に、対応するための、ね、解決策を国際社会に求めるということをおっしゃってるんですよね。ほっとくわけにいかんと、だから何とかやってくれということをパパは言われるんですよね、これはね、うん、まあ、悲痛な訴えだったみたいですよ。だからそれは私の聞いたなんかテレビでも、まあ、それの引用がありましたけどね。まあ、そしてそのイエス様は人類の傷を自ら負ってらっしゃるんだというねことをそこでもおっしゃっていますね。でね、まあもうぼつぼつ終わろうと思いますけどね、イエス様は子供大好きでしょ。でそして子供のようにならなかったら天国行けないということをおっしゃいますよね。でそのすぐ後にね、子供をつまずかせたら不幸せやって、もう首になんかを石臼つけてね、自殺する方がマシやというね、いうことを言ってるんですよ。で災いはね、避けられないかもしれない、災いをもたらすものは本当に不幸だということをおっしゃってるんですよね。このイエス様はね、子供がいかにね影響されやすいかということを一番知ってらっしゃったからおっしゃってるんですよ、そこでね。でそれは子供の良さがありますと子供の、ね、弱さに変わるわけね。だからね、どうぞね親御さんたちね、この子供たちがね、できれば子供がこの時も教会離れしないでね、ずっと教会にずっとつきながら大人になっていけるようにね、見守ってほしいと思います。これはね、親御さんへのね、神様への大きなね、委託と期待がね、この日にあると思うんですよね。この日の意味はそういう意味だと思うんですよね。ですからイエスから任せられてるんだというね、その使命を、そしたら自分もまた幸せになるから、大きな挑戦ですよ。今の時代に子供が教会から離れないようにどないしてやっていったらいいか、もういろんな工夫しないとダメや、そら。ありとあらゆる力はそこに総結集しないと、そんな簡単なもんじゃないですよ。でそれをなんとかね、実現するためのこれ工夫をね、これから始めてほしいと思うんですよね。だからやっぱりキリスト教はいつもチャレンジだね。で私たちはじゃあイラクのためにお祈り側に何ができるかちょっとわからんけどね、でも他のことをやってもいいかもしれない。でも私たちにもいつでもチャレンジがありますよ。でもそのチャレンジの中でやっぱ子どもの教育は大きなチャレンジだと思いますよね、はい。でなんていうかね、どっちにしても神様ものすごく僕たちを愛してらっしゃるから、もうイエスはもう本当に個人的に皆さんのお一人お一人の事情を知りながらね、あくまでももうずっとついてきてくださる方だから、そのイエス様に信頼してね、歩んでいくようにしましょう。今日はそのための素晴らしいね、用立てされた典礼的な日だと思います。